それでは本日の聖書箇所、ヨハネの福音書8章1節から11節。ヨハネの福音書8章1節から11節。新約聖書174ページです。それでお読みいたします。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスをたしなめてこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らは それを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こし、その女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今から決して罪を犯してはなりません。以上の箇所から、あなたを罪に定めないと題して広川先生にメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。だいぶ冷えを感じるようになってまいりました。皆さんもニュース等でよくご存じの通りですね、コロナ感染者の数また増えてきているようですし、インフルエンザの流行と重なってまいりますので、健康に気をつけてい、きたいものだと思います。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、11月の秋も終わりを迎えようとしているこの時に、共に集いあなたを礼拝できる恵みと特権を覚えてありがとうございます。先週1週間あなたの守りやまた導きの中で過ごすことができたことを心から感謝いたします。さまざまな課題を抱えながら生きておりますけれども、神様、その課題を通して私たちは主にしっかりと心を合わせて共に歩むことができる、そのような特権に預かっていることを本当に心から感謝いたします。と同時に、私たちは体の弱さを覚えたり、また心の中に憂いやまた痛みを覚えることもございます。どうぞ今日一人一人神様を礼拝することを通して、体、心、そして霊において健やかにしていただき、また今日から始まる新しい週も主にあって置かれたところ、使わされるところに、出て行き、そしてキリストを証ししていくことができるように助けてください。しばらく聖書の御言葉を共に学んでまいります。 お一人お一人に必要なメッセージをお与えくださいますように。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日は先ほどお読みいただいた8章の1節から11節までを読んでいきたいと思います。イエス様はエルサレムの市街の東側にですね、位置いたしますオリーブ山という、まあ、山というよりは丘と言った方がいいのかも分かりません。そこに行き一夜を過ごした後にまた翌日朝早くエルサレムの神殿に出かけて行かれました。その頃ですね、ユダヤ人指導者たち、今日のところには3節に律法学者とパリサイ人という表現が登場いたします。律法学者というのはこの神様がユダヤ人の人々に与えてくださった十戒をはじめとする神様の法律、まあ、律法の教えをですね非常によく研究をし知っていた人たちのことです。そしてこのパリサイ人というのはどういう人たちかというと、この律法の教えを自分たちは厳格にですね守っていると、まあ、そのように自負していた人々のことです。まあ、このようなですね指導者たちはこの安息日にですね仕事をして律法を守っていないじゃないか、また自分自身をですね天の父なる神と等しくしているイエス様、これはですねもう冒涜罪ということでイエス様を殺そうというふうにもうこの時点で考えていたようです。そこで彼らはですねこのイエス様を訴えるためにイエス様がそこに集まったですね人々の前でこの教えていらっしゃったその場にですね簡易の現場で捕らえた女性を連れてまいりました。そして人々の前に突き出すといいましょうかですね、そういうふうにして、そしてイエス様に向かってこういうふうに尋ねます。このような罪を犯した者を律法によれば石打ちの刑にするように命じています、あなたは何と言われますか、まあ、そのように質問いたしました。旧約聖書の申命記22章22節にはですねこのように書かれております。夫のある女と寝ている男が見つかった場合はその女と寝ていた男もその女も二人とも死ななければならないと書いてあります。しかしこれはこの女性を正しくですね、こう裁くということが、目的ではありませんでした。そうではなくイエス様を訴えるというためでした。まあ、この女性はそのためにただ単に利用されたに過ぎないということでした。イエス様がですねいやこの女性をね石打ちの刑にしてはいけませんというふうに答えればですねイエス様という方はモーセによって与えられたですね律法の掟を無視してるじゃないかというふうに訴えることができます。反対にですねイエス様がいやいやいや石打ちの刑にすべきでしょうというふうに答えますと、当時このイスラエルの国を治めていたのはローマ帝国です。でこのユダヤの人々はこの独立国ではないわけです。もうローマ帝国の権限のもとに置かれているわけで、犯罪者の 死刑執行の権限はユダヤ人にはないんです。ですから彼らが勝手なことをすればですね、それはローマ法に 反するということで処罰されてしまうんですね。ですからイエス様がですね、石打ちの刑に、要するに死刑にしていいというふうに言われれば、ああ彼はローマ帝国に反逆をしたと訴えることができます。いずれにしてもイエス様を有罪にするということが、できるわけですね。彼らはもうそばでですね、イエス様のそばで尋ね続けます。するとイエス様はですね、まるで何も聞こえていないかのように身をかがめて地面に指で何かを書いておられました。一体何を書いておられたんでしょうか。まあ、書いてないのでわからないんですけども、とにかく書いておられた。とにかくこの指導者の方々はですね、イエスの言葉が欲しいんです。訴えるためのですね。でそのしつこく質問をやめないので、イエス様は彼らに対して、あなた方のうちで罪のないものが最初に彼女に対して石を投げなさいというふうにおっしゃいました。律法を否定してないわけですね。かといって手出しができない、もう思ってもいなかったですね、イエス様の答えにですね、このユダヤ人の指導者たち非常に驚いたことだろうと思いますね。するとその場にいた、訴えていたですね、人々のうち年長者から一人と去っていき、ついには彼女を訴える人は誰もいなくなりました。おそらく年長者ほど自分の中に罪はないとは言えないということがよく分かっていたんだろうと思いますね。ですからこの女性にですね、まず石を投げるということは、私は罪がありませんということを、まあ公にするということですけれども、まあ、それは自分にはできないということで去って、行ったのだろうと思われます。次にイエス様は何とおっしゃるかというと、私もあなたを罪に定めないというふうに語られて、彼女の罪の許しを宣言をされました。それはこの同じヨハネの福音書の3章17節で、神が神の御子であるイエス様を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであると約束されている通りにされたということです。もちろんイエス様はですね、人の罪を見過ごしにしたり軽く扱うという方ではありませんし、ましてや彼女の犯した罪はなかったことにしようというふうにされたわけでもありません。罪に対しては聖書は明確です。ローマ人への手紙6章23節に、罪から来る報酬は死ですとあるように、人が罪を犯せば罰として死があるということです。そのために罪が許されるためには命をもって償うということが必ず必要です。 イエス様はご自分の命によって全ての人の罪、この会員の現場で捕らえられて訴えられている女性の罪も含めて全ての人の罪を償おうとされていました。この後まもなくイエス様は十字架にかかって死んで、全ての人の代わりに罪を負って死んでいかれました。そして3日後に新しい肉体を持って復活され、今も天においてイエス様は生きていらっしゃいます。誰でもイエス様の罪の許しを信じて心にお迎えをするならば、自分の罪は許され、永遠の命をもって新しい歩みをすることができます。自分の罪を告発されたこの女性は、自分はイエス様から石打ちの刑に死なさいと言われても仕方がないと怯えつつ覚悟していたことだろうと思います。ところが裁かれるべき自分に対してイエス様は、私もあなたを罪に定めないと語りかけられました。彼女がこの言葉を聞いた時にですね、本当にびっくりしたことだろうと思います。そしてイエス様は続けて、行きなさい、今からは罪を犯してはなりませんと諭されました。イエス様は彼女にですね、元の虚しい生活に戻って、罪を犯すことがないように注意して歩んで生きていきなさいと言われました。イエス様によって罪を許された人の生き方、それはここにいらっしゃるあなたであり私も含めてそうですけれども、キリスト者の生き方というのは、もはや過去に縛られて生きる生き方ではありません。罪を許してくださったイエス様と共に前に向かって歩んでいくものです。私たちの歩みはどうでしょうか。使徒パウロはガラテヤ人の手紙5章16節でこのように語っています。私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。イエス様を信じる私たちのうちに住んでおられる御霊、聖霊なる神様は私たちを助けてくださいます。肉の欲望、つまり生まれつきの人間の持つ自己中心的な思いを満足させる生き方から離れて、神様が望んでおられる歩みをするために、聖霊なる神様に導かれて歩むことが必要です。ですから私たちは神様の望んでおられる歩みをすることができるように、聖霊様が導いてくださいと祈って歩んでいきましょう。もちろん日々の生活においてですね、そのような歩みをしていくにはいろいろな困難があります。葛藤がありますし、罪の誘惑というものもありますけれども、このような私たちを愛し、私はあなたを罪に定めないと許してくださり、いつも共にいてくださるイエス様が私たちを罪から解放してくださいます。そして神様を愛することや、私たちの周りの人を大切にすること、主イエス様に信頼した歩みができるように 私たち一人一人を主にあって成長させてくださいます。イエス様に罪を許していただいた私たちは、イエス様の愛によって生かされていることに大いなる恵みを覚えて感謝をしながら歩んでまいりましょう。今週の皆様の歩みがイエス様によって守られ祝福されたものとなるようにお祈りをいたします。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。イエス様が私たち一人一人を深く愛し慈しんでくださっていることを覚えて心から感謝いたします。私たちが大いなる神の恵みに預かっていることを覚えて日ごとに感謝を捧げ御霊の導きに従って歩んでいくことができるように一人一人を守り導いてくださるようにお願いいたします。今週の兄弟姉妹たちの歩みを豊かに祝福してください。病を得ている方々がいらっしゃいます。どうぞ御手を差し伸ばし癒し健やかにしてください。また試練の中で苦闘していらっしゃる方々も覚えます。どうぞ励ましを与えてくださって支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。